詩編の66編です。いつものように私が奇数節をお読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の66編。では、お読みします。指揮者のために歌、賛歌。全地を神に向かって喜び叫べ。神に申し上げよ。あなたの御業は何と恐ろしいことでしょう。偉大な御力のために、あなたの敵は御前にへつらい服します。さあ、神の御業を見よ。神の人の子らになさることは恐ろしい。神はその権力をもって常しえにすべを治め、その目は国々を監視される。顔面なものを高ぶらせないでください。神は私たちを命のうちに保ち、私たちの足をよろけさせない。あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷をつけられました。私は全焼の生贄を携えてあなたの家に行き、私の誓いを果たします。私はあなたに肥えた獣の全焼の生贄を、お羊の生贄の煙と共に捧げます。お牛を、親木と一緒に捧げます。私はこの口で神に呼ばわり、この舌で崇めた。しかし確かに神は聞き入れ、私の祈りの声を心に留められた。神は賛美を受けるにふさわしい唯一のお方です。牧師でもなければ、どこの教会でもないです。全地の、またすべての人のその賛美を受けるにふさわしい方は、お一人だけ、神お一人だけですよ。それは、その大きな力を持って、神の子供とされた人々をお救いくださるからです。その力の上、その恵みとその愛の上、その恐るべき方なんですね。そしてその上に、神に賛美を捧げなさいって。神に感謝の生贄を捧げなさい。で、確かに神は、その実節から十二節にあるみたいに、私たちの信仰を試します。それは、その、千尋さんの信仰はこれ本当かな？こいつ本物なのかな？とかって、ちょっとやったらすぐに、こう、転ぶん違うかみたいな、こんな感じで、その試すという、その試すじゃないんですよ。その精錬するという意味で、私の信仰がさらに強められて、私のその信仰の中に、その精錬、鉄を精錬したり、金とか銀を精錬するときっていうのは、あれ温度を高くして、その不純物を取り除くためじゃないですか。だから私の神に対する信仰を、その神が鍛えて、試して、で、火の中に入れられるような感覚になるんですよ。わーって苦しいよーって。で、なんで神を信じてるのに、なんで神はこんなことを私に許すんだとかって言って。それは神に私たちの思いを、私の思いを向けさせて、神に助けを求めさせて、神に信頼させるためですよ。そして私のその信仰の中にある不純物、それを取り除けるためですよ。だからその時っていうのは、その腰に重りがあったり、なんか重い感じがしたりするような、苦しいようなその感覚になるんですよ。 でも、12節の後半にあるみたいに、あなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。結果そうなるんですよ。20節、本べきかな神、神は私の祈りを退けず、恵みを私から取り去られなかった。なぜ神がこの人の祈りを聞いたかですよ。18節を見てみると、もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらないって書いてあるんですよ。皆さんの心の中に不義があるなら、神はその願いを聞かないんですよ。それは確かにその通りなんですよ。イザヤの59章を開かなくていいですよ。どっかに書いておいてください。イザヤの59章の1節と2節、見よ、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだって。罪があると、その神との間にその仕切りができるんですよ。で、神には力があるし、神にはその愛が、その恵みがあるんだけども、その私が罪を犯すことによって、神との間にその仕切りができるんですよ。その罪のせいで、私がどんなに願っても、その罪を悔い改めなければ、どんなに神に願っても、その祈りというのは神に届かないんですよ。悔い改めるということはとても重要です。第一ヨハネの一章の九節、今日のその、修法の中にも引用されてますけど、神は正しくて、もし私たちのその罪を言い表すなら、神の前に。私が間違ってましたって。あなたにその祈っても聞かれないだけにふさわしい罪を犯しています。あなたの前にふさわしくないです。愛を失っています。失いました。でも、もし私たちが罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、私たちの罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネの一章の九節。私は常に正しくないんですよ、神の前に。それでも神は真実で正しい方なので、もし私がイエス・キリストのその贖いに望みをかけて、神のその憐れみに自分自身をかけて、神が私のことを憐れんでくださるに違いないって。そうかもしれないって。確かにイエス・キリストが私のために十字架にかかって苦しんでくださったって。それを信じようって。そして自分の罪を言い表そうって神の前に。そしたら神は許してくださるはずだって。それは私が正しいからではなくて、私がその頑張って悔い改めたからでもなくて、神が真実で正しい方だからだって。だから許してくださるんですよ。私がどんなに罪にまみれてたとしても、キリストの皆のゆえに神の前にその罪を言い表してごめんなさいって神の前に悔い改めるのであれば、神はそれを許し、私の祈りに耳を傾け、私の祈りを退けず、恵みを私から取り去られることはないんですよ。あなたからも。だから神は、褒むべきかな。だから私たちは神を褒めたたえることができるんですよ。どんな中にいても。自分がその罪の中にいたとしても。そこから、その神のもとに戻ってくることのできる道を神が示してくださったから。罪にまみれている中で、神にその従わない中で、神はその私たちの祈りを、また私たち自身を受け入れることはできないです。でもそこからどのようにしたら、神のもとに戻ってくることができるかという、そのイエス・キリストという、その救いの道を、私たちに与えてくださったんですよ。すべてに。だからそこで悔い改めて、神のところに立ち返るんであれば、私たちの祈りは神に必ず届きますよ。そのことを成し遂げてくださった本当に神を褒めたたえます。